4節、こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終えた。彼はそれまでひざまずいて天に向かって両手を伸べ広げていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐに立ってイスラエルの全会衆を大声で祝福していったと。そういうところから今日始まります。で、ソロモンはそれまでひざまずいて祈ってたんですね。ひざまずいて、そして天に向かって両手を伸び広げて、そういうスタイルで祈ってたということがわかりますが、その祈りが終わりました。そしてまっすぐに立って、そしてじゃあ何をしたか、今度はイスラエルの全会衆を大声で祝福していったって。これから今までは神様に向かってお祈りをしてたわけですけども、これからはイスラエルの民に向かって祝福の言葉を語ったということですね。で、今日の内容はソロモンが民を祝福する場面であるということがわかります。で、よく私たちも祝福って言葉を使います。神の祝福ということですね。それで、祝福って何でしょうか。改めて、祝福ってどういう状態なんでしょうかね。そのことを今日の聖書の箇所から学びたいなと思います。で、今日の聖書の与えられている聖書の箇所から私たち二つのことを教えられる、祝福について二つのことを教えられると思います。まずは最初に、祝福とは神様との交わりの中に生かされること、その状態が祝福であるということがわかると思います。で、祝福の言葉をこれからソロモンは語るんですけども、まず最初にソロモンが語った言葉は、主が褒めたたえられますようにって56節から始まってます。まず賛美から始まってますよね。まず神様を賛美するところから始まっています。主が褒めたたえられますように。その褒めたたえられるべき主なる神様はどういうお方ですか。どういうお方としてソロモンに認識されていますか。その次、主は約束通りご自分の民イスラエルに安住の地を与えてくださいました。しもべモーセを通してお告げになった良い約束は皆一つも地に落ちることはありませんでしたと。賛美されるべきその理由がここに記されています。神様ってどういう方なんですか。この時のソロモンにとって神様はどういう方として意識されていましたか。神様は約束通りにご自分の民イスラエルに安住の地を与えてくださった。約束をちゃんと守ってくださる方、約束通りにイスラエルの民を安住の地、約束の地に導いてくださった方、そしてその約束、モーセを通してお告げになった良い約束は皆一つも地に落ちることはありませんでしたって、ソロモンから見ると随分昔の話をしてるんですね。これはね、もうイスラエルが約束の地に入ったって随分前の話なんですけれども、でもその前の前の話をちゃんと覚えてるんですね。そしてそのことをちゃんと記念としてですね、本当に神様は信じてなかった、約束を守ってくださる方なんだ。それが賛美の理由であるということがわかります。で、その賛美から始まってるんですが、次にソロモンは祈ってるんですね。で、4つのことを祈っているということがわかります。まず最初の祈りは57節、私たちの神主が私たちの先祖と共にいてくださったように、私たちと共にいて私たちを見放さず、私たちをお見捨てになることがありませんようにと祈っています。神様がかつて先祖と共にいてくださったように、私たちとも共にいてくださるように、私たちを見放さないように、お見捨てになることがありませんように、そういう祈りですよね。で、2番目は58節、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めを守らせてくださいますように。これもお祈りですよね。私たちの心を主に傾けさせてください。 で、神様の助けがないと、おそらく私たちは主に心を傾けさせることもできないのかなと思います。で、私たちってすぐ、私たちの心はすぐ神様から離れてしまうんだと思いますね。それで離れてしまった心を神様の方に傾けさせるのに、私たちはとてもなかなか難しいというかね、やっぱり主が助けてくださらない限り、私たちの心は神様に傾いていかないっていう、そういう現実があるんじゃないでしょうか。そして神様がこの命令と規定と定めを守らせてくださいますようにって祈ってますけども、神様の助けがないと私たちは御言葉に聞き従うことできないんじゃないでしょうか。神様の掟を守ることもできないんじゃないでしょうか。そういう弱さと傾向を抱えているからこそ、こういう祈りが生まれてくるんだろうなと思いますね。そういうふうに、ソロモンはここで祈っています。で、3番目の祈りは59節、私が主の御前で願ったこれらの言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいてもしもべの訴えや御民イスラエルの訴えを正しく叶えてくださいますように。これは主の御前で願った言葉、つまり祈りですよね。祈りの言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにありますようにっていうのは、私たちの祈る、その祈りの言葉がいつも主のそばにありますように、主がその御言葉、私たちの言葉ですね、私たちの祈る言葉を聞いてくださいますようにって、そういう祈りですね。そしてどうぞその祈りを、訴えを叶えてくださいっていう、私たちの祈りを聞き遂げてくださいという、そういう祈りです。そして60節、4番目の祈りは60節、こうしてつい日常のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますようにって、これは私たちが祝福されることによって、私たちだけではなくて地上のあらゆる人々が同じように祝福され、誠の神様を知ることができるようになりますようにって、そういう祈りです。そして最後に61節で命令が一つあるんですね。あなた方は今日のように私たちの神主と心を一つにし、主の掟に歩み、主の命令を守らなければならないのですって、最後にちゃんと、主と心を一つにするように、主の掟に歩むように、命令を守らなければならないというふうに命令を最後にね、加えているということがわかります。で、これがね、ソロモンの祝福の言葉なんです。祝福していったって55節に書いてるんですよね。その言った言葉の内容がこういう内容になっているわけですね。で、ここでソロモンがいろんなことを話しています。いろんなことを伝えていますけれども、一言でまとめるならば、ここでソロモンが言っていることは何かっていうと、神様との親しい交わりの中に生かされますようにという祈りであるということがわかるんじゃないかなというふうに思いますよね。主が共にいてくださいますようにって、私たちを見放さないで、見捨てないでください。そして私たちの心がいつも神様に傾いているように、私たちがいつも神様の掟を守ることができるように、私たちの祈りを主が聞いてくださるように、それみんなあなたと神様との親しい交わりの中で私たちを生かしてくださいという祈りですよね。で、それが祝福なんだ、神様との親しい交わりの中に生かされるということが祝福なんだっていうことですね。そういうことがこう分かるんじゃないかなと思います。そしてその主との関係が祝福されると、その祝福がまだ神様のことを知らない人々にも及んでいくっていうことですね。そういうこともこう分かるんじゃないかなと思います。60節で、こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神がいないことを知るに至りますようにって祈ってるんですね。ここでソロモンはこの知るに至りますっていう言葉、至るってどういうことかっていうと、今はまだこの人たちは主を知らないってことです。この人たちはまだ誠の神様を知らないんですね。おそらくイスラエルの神なんかいらないと思ってるんです、この時点では。 もう偶像の神様は異教の神で十分です、もう間に合ってますって言ってるんだと思うんです、この人たちはね。でもそういう人々でも、誠の神様を知らない人々でも、いずれ主こそ神であり他に神はいないことを知るに至るんですね。至るって書いてある。今はそうではなくても、そういうところに至りますっていう、そういう言葉なんです。で、どうしてそうなるんですか？どうしてそういうことが起こるんですか？それは、この文脈の流れの中から、イスラエルの民が神様との親しい交わりの中に生かされていて、そして祝福された結果として、この祝福が、そのような他の人々にも及んでいく、そういうつながりになっているっていうことですよね。そういうことがこうわかるんじゃないかなというふうに思います。私たちも子供たちのために祈ってると思いますね。まあ、お孫さんたちのために家族が救われるように祈ってると思います。ご主人が救われる、夫が救われるように、妻が救われるように、親戚が救われるように、家族が救われるし、友達が救われるようにってみんな祈ってると思います。で、どうすればその人たちが本当の神様を知るようになるのか、知るようにそこに至るのか、私たちもいつも考えるところかなと思いますね。なんとか伝道したいなという思いもありますし、教会の集会に誘ってみたいなという思いもあるしね、時には牧師にお祈りしてもらったり伝道してもらいたいなど、いろんな方法を考えると思うんですよね。で、そういうことも一つ一つ大事だと思うんですけれども、でも今日の聖書の御言葉を通して教えられること、一番大事なことはやっぱり私たちが本当に神様との親しい交わりの中で生かされているっていうこと、そして私たちの心が神様の心と一つになっているという状態、それは祝福なんですよね。その私たちがまず祝福されているっていうことが一番大事なことじゃないかなっていうのは教えられるんじゃないでしょうかね。その祝福があれば、その祝福っていうのは人々にやっぱりこう及んでいくっていうかね、そういうつながりになっているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、祝福って本当に不思議だなと思うんですけど、伝わるんですよね。変な話っていうか、伝染するってあんまりいい言い方じゃないんですけどもね。でもなんか祝福された人のそばにいると、なんか自分も祝福されてくるってことあると思うんですよね。で、祝福っていうのは非常にこう言葉で表せないんですけれどもね、本当に神様に喜んでいる、生き生きとしている人のそばにいると、自分もなんだかそうなってくるってことがあります。教会の中に一人、本当に神様を喜んでいる人が一人いるとですね、なんか教会全体が明るくなるってことがあると思うんですよね。そういう感じで、本当に祝福っていうのは不思議なんですけど、伝わるんですね。なんかこう、広がっていく。そういう面があるんじゃないかなと思いますね。ですから私たちいろんな方法を考えます。伝道するためどうしたらいいかとかね、もうそれも大事なんですよ。それも大事ですね。でもやっぱり何よりも私たちが神様との関係を喜んでいること、神様との親しい交わりの中で生かされていること、そして主の心と私たちの心が一つになっている状態、それがね、本当に私たちがまず祝福されているっていうことが、まず何よりも大事なことだってことを今日覚えてですね、ぜひその祝福がまだ神様を知らない人々にもご家族にも及ぶようにですね、私たちはさらに祈っていくものでありたいなと思います。で、祝福って何でしょうか。もう一つのことをね、今日の箇所から教えられると思います。それは主を中心とした、神様を中心とした信仰者の交わりに生かされるということですね。それがまた祝福であるっていうかね、神様との関係はやっぱり祝福ですね。でも神様を信じる者同士の交わり、信仰者の交わりに生かされる、これもまた祝福であるっていうことですね。そのことを今日後半の箇所で教えられるんじゃないかなと思います。で、61節まで来ました。今度62からなんですけど、その後にソロモンは何をしたかというと、62節、それから王と一緒にいたすべてのイスラエル人は主の前に生贄を捧げた。で、祝福の言葉が終わりました。お祈りが終わりました。そして今度生贄を捧げるという、そういうところに行くわけですね。で、この生贄の量がですね、ちょっと半端ないというかね、 もうすごい膨大な生贄の量なんです。63節なんですけど、ソロモンは主への生贄として牛2万2000頭と羊12万匹の交わりの生贄を捧げたって書いてある。で、皆さんちょっと想像していただきたいんですけど、牛2万2000頭、それだけでもちょっとすごいですよね。さらに羊が12万匹ってどういう光景だったのかなって、ちょっと私想像してみたんで、もう想像を絶するというかね、もう数えられない、羊だらけ、牛だらけ、もうとんでもない数だなっていうかね、もうこれだけの生贄を用意してきたっていうのはちょっと信じられない。それで次の節を読むとわかるんですけども、祭壇の前、普通生贄を捧げるときっていうのは祭壇で捧げるわけですね。で、祭壇の前でほふって捧げるんですけど、祭壇の前ではもう足りなくなっちゃってましてね。それで主の宮の前庭の中央部を整備しって書いてあって、もうその前庭を使ってるんですよね。そこのお庭でも、それにしてももうすごい数だなというふうに思います。で、まあ、それだけ、まあ、喜びが大きかった。まあ、神殿が完成したということのね、喜びが大きかったんだろうなと思いますけれども、その、たくさんの生贄を用意してきました。で、その生贄の中には、3種類あったということがわかります。64節に、その日、王は主の宮の前庭の中央部を整備し、そこで全焼の捧げ物と、穀物の捧げ物と、交わりの生贄の脂肪を捧げたってこう出てくるんですね。で、全焼の捧げ物をまず捧げた。で、これ全焼の捧げ物って何かっていうと、全部焼き尽くすっていうところに特徴がありますね。全部焼き尽くす。全部神様にお捧げする捧げ物です。何も残らないんです。これは献身を表しているというふうに言われています。で、2番目に、穀物の捧げ物を捧げたって書いてあります。これは小麦粉をですね、油で焼くんですけれども、これは神様から日々与えられる恵みに対する感謝としてね、捧げる捧げ物で、これも全部捧げるんですね。何も残らないんです。ところがその次にですね、交わりの生贄の脂肪を捧げたって書いてあります。で、これは交わりの生贄と呼ばれたり、まあ、聖書の訳によっては和解の生贄って呼ばれたりするんですけれども、これの特徴はですね、どういう捧げ物かっていうと、捧げるんですけど、捧げた後これをみんなで食べるんです。みんなで一緒に味わう、そういう捧げ物なんですね。ですから全焼の生贄とはちょっと違います。全焼の生贄は全部捧げる、全部神様に捧げる、何も残りません。でもこの交わりの生贄っていうのは捧げるんですけど、捧げたものを今度みんなで共有できるというね。で、63節に出てくる牛2万2千頭、羊12万匹っていうのは全部交わりの生贄なんです。そういうふうに書いてますね。要するにこれだけの牛と羊をみんなで味わったっていうことになるんですね。で、65節と66節は、これは何の場面かというと、まあ、宴会の場面って言ったらちょっとね、ちょっとイメージがあれかもしれません。まあ、祝宴ですね。で、これは、奉献式、まあ、剣道式ですね。神殿を捧げて、本当にこう、剣道式、お祈りをして、礼拝をして、そしてこの最後にね、みんなでお祝いをしている場面なんです。65節と66節。それで、65、ソロモンはこの時、共にいた全イスラエル、すなわち、ネボハマテからエジプト川に至るまでの大改修と一緒に、7日と7日の14日間、私たちの神、主の前で祭りを行ったって書いてあるんですね。で、もうたくさんの人たち集まっていました。レボハマテって、ハマテっていう地名はですね、イスラエルの北の方ですね。今の地図で言うとシリアのトルコの近い方かなと思いますけど、北の方の人たちから、エジプト側っていうのはエジプトですから、これナイル川を指しているかどうかちょっとわかりませんけども、エジプトの南、要するに北の果てから南の果てっていう、そういう意味ですよね。まあ、それだけの広い領土の人たちがみんな集まってきているわけです、エルサレムに。そして、 大改修ですよね。もうすごい数集まってますね。その人たちと一緒に7日と7日って、まあ、最初の7日は多分奉献のお祝いだったと思います。そしてその後の7日はお祭りだったと思います。でこれはおそらく仮用の祭りだったんじゃないかというふうに言われてますけれども、要するにまあ7日と7日でお祝いをしているということなんですよね。お祭りをしているということ。でまあそれだけのたくさんの人たちが集まってくるわけですから、まあ牛2万2千と言っても分かるというかね、羊12万匹いてもこれをみんなで食べたということになるわけですね。でこれは要するに、神様の恵みをみんなで味わったということになる。で特に仮用の祭りということであれば、この仮用の祭りというのはこの出エジプトした後に40年の荒野の旅路の時に本当に仮用生活が強いられたわけですよね。貧しい生活を強いられた。でもその時に神様がちゃんと守ってくれた、養ってくれた、その恵みを忘れないようにずっと毎年毎年お祝いするのが仮用の祭り。で今でもユダヤ人は仮用の祭り大事にしてるんですよね。今でもお祝いしてるわけです。でその時に狩りを作ってね、そこで食事をしたりってそういう習慣があるみたいですけれども、そういう、こう神様がイスラエルの民をかつてちゃんと危険な状態の中でも守ってくれた、同じ神様が今も守ってくれている、これからも守ってくれる、その恵みをみんなで味わい共有する、そういうお祭りなんですよね。そのためにみんなで喜んでるんです。みんなでこう楽しんでるんです。そういう場面なんですね。で今日の最後の結論は60節なんですね。で7日が終わって8日目になりました。お祭り終わったんです。8日目に王は民を帰らせたって、たくさん集まってました。お祭り終わりました。はい、お祭りここまで、皆さん帰りましょうって言って、まあソロモンは民を帰らせた。じゃあその帰る時の民の状態はどんな状態でしたか。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルにくださったすべての恵みを喜び、心満たされて彼らの天幕に帰っていったって。これが今日の最後の結論なんですね。民はどういう状態で帰っていきましたか。まあ一言で言うと幸せいっぱい、喜びいっぱい、感謝いっぱい、心が満たされている状態で帰っていったということになるかなと思います。帰るときに民が王に祝福の言葉を述べたって書いてますね。さっきまで、ね、ソロモンが民を祝福してたんですね。ソロモンが民を祝福してたのに、帰るときには民がソロモンを祝福したって書いてるんですね。非常に麗しい関係ですよね。そしてその、祝福した後に、全ての恵みを喜んだ。もう神様の恵みを十分に味わって、まあ、食べ物美味しかっただけじゃないんですね。神様の恵みを十分に味わって、心満たされて、お腹も満たされたと思いますが、心満たされて、そして天幕に帰っていった。まあ、奉献式がありましたね。まあ、神殿が完成しました。奉献式がありました。ソロモンが祈りました。ソロモンが祝福しました。そして、その祝福をみんなで味わいました。そして、みんな満たされて帰っていった。それが今日の最後の結論ということになりますね。で、ぜひ皆さんですね、礼拝終わるときにですね、皆さんここから出発するときには、こういう状態で、出発してほしいなと思いますね。この礼拝帰るときに、本当に神様と礼拝できた、神様の親しい交わりの中に加えられた、恵みをいただいた、そしてその恵みを兄弟姉妹と一緒に分かち合った、もう心は幸せいっぱいです、もう感謝でいっぱいです、満たされています、そういう状態で皆さんの天幕に帰ってほしいなと思うんですね。皆さんのそれぞれのお家に戻っていただきたいなと思います。でそういうふうにですね、祝福って何ですかっていう、今日の場面はね、祝福って何ですかっていうこと、二つですよね。一つは神様との親しい交わりの中に生かされていること、これが祝福です。二番目はその神様をみんなで分かち合って共有し、そういうこう交わりに生かされていることが祝福です。まあ二つ祝福があるんです。その祝福をもう本当に味わったらですね、みんなこうなるんです。 そして皆さん、その状態で家に帰ったらきっと家も祝福されるんじゃないでしょうかね。その祝福が、もうここで与えられた祝福がそれぞれの天幕に持ち込まれて、それぞれの家庭も祝福されていくっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。ですからぜひ私たちはこのような神様の祝福を求めていきたいなと思います。そのために私たちはいつも本当に主のそばにいることができるように、そして主の心と私たちの心が本当に一つになっていれるように、そしてその祝福が本当に主を知らない他の人にも届けられていくように、そういうふうに祈りながらですね、私たち毎週の礼拝を本当に神様にお捧げし、祝福いっぱいになってそれぞれのところに使わされていくような、そういう一週間をね、始めていきたいなというふうに思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は、ソロモンの奉献の最後の場面でしたけれども、あなたが豊かに私たちを祝福してくださる方であることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちが本当にいつもあなたとの親しい交わりの中で生かされるように、どうか私たちの思いとあなたの思いが一つになって入れますように、そしてどうかその祝福が他の人とも分かち合われていくことができるように、与えられているその恵みを兄弟姉妹同じ信仰者と共に味わいながら、さらに喜びながら、それぞれの家に戻っていけるように、そのように私たちの礼拝を祝福し、私たちの交わりを祝福してくださるようにお願いいたします。これからの祈りのひとときも続けて心を注ぎ出してあなたに祈る幸いな時となるように導いてください。御言葉を感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。